皆さん、おはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日は前の日に続いてデボラの勝利の賛歌が引き続き語られている場面です。以前はこの前の時には神様に従って出て行った民のことが書かれていました。しかし今回はそのような人たちがいる一方で、神様に従って一緒に戦いに出ていかなかった人たちのことも合わせて語られています。この聖書箇所から神様が私たちに何を教えておられるのかをご一緒に見ていきたいと思います。
詩詩記5章15節から31節。イッサカルの司たちはデボラと共にいた。イッサカルはバラクと同じく歩兵と共に谷の中を突進した。ルベンの氏族の間では心の定めは大きかった。なぜあなたは二つの蔵袋の間に座って羊の群れに笛吹くのを聞いているのか。ルベンの氏族の間では心の秘密は大きかった。ギルアデはヨルダン川の彼方に住んでいた。なぜダンは船にとどまったのか。アシェルは海辺に座り、その鳩場のそばに住んでいた。ゼブルンは命をも賭して死ぬ民。野の高いところにいるナフタリもそうである。王たちはやってきて戦った。その時カナンの王たちはメギドの流れのそばのタナクで戦って、銀の分取り品を得なかった。天からは星が下って戦った。その軌道を離れてシセラと戦った。キション川は彼らを押し流した。昔からの川、キションの川、私の魂を力強く進め。その時馬のひづめは地を踏み鳴らし、その荒馬は蹴りまくる。主の使いは言った。メロズを呪え、その住民を激しく呪え。彼らは主の手助けに来ず、勇士として主の手助けに来なかったからだ。
まず、神様がどのようなお方なのかをご一緒に見ていきましょう。まず、23節を見てみたいと思います。ここに神様が願っておられることが記されています。神様の、ここでは神様の使いなんですけれども、このように語っています。メロズを呪え、その住民を激しく呪え、彼らは主の手助けに来ず、勇士として主の手助けに来なかったからだ。少し厳しい言葉ですけれども、このメロズという町の人たちは目の前で戦いが行われていたにもかかわらず、その戦いに参加しなかったことがわかります。このような人たちに対して神様が厳しい言葉を投げかけているんですけれども、逆を言うと神様が願っておられることがここから読み取ることができます。神様は主の手助けに来る勇士を求めておられるということです。神様は別に手助けなどしなくても自分で働くことができます。ご自分で、力強く勝利することがおできになります。しかし神様は自分、ご自分を信じて、またご自分に従ってくるものを通して勝利を与えたいと願っておられます。またこの世をそのようにして霊的な戦いを行っておられるお方です。もちろん神様が直接に働かれることもありますけれども、基本的には私たち信じるものを通して神様の力が働いているということを私たちはよく知る必要があります。ですから神様はご自分を助けてくれる人、ご自分のために自分自身を捧げて、自分を通して神様が自由に働いてくださいと願う、そのような勇士を求めておられるということです。しかし自分自身が、人間が頑張るのではないということも、ここの言葉を見るとわかると思います。ここに書かれているのは、主の手助けという表現です。 あくまでも私たちは手助けに過ぎません。働かれるのは神様ご自身ですけれども、神様は私たちを通して、私たちを用いて働きたいと願っておられるということです。私たちは決心するときに、神様が願っておられる通りに神様の働きを手助けしたいと思うときに、神様は私たちを喜んでくださって、また私たちを通して働こうと心から喜んでそのようにされるお方であることがわかります。そして2番目に、神様はその時にどのようなことをなしてくださるかを知ることができます。18節から22節を見てみましょう。ここでは、神様に従って民が戦いに出ていた時に、どのようなことが神様によって行われたかが記されています。この時神様はどんなことをしてくださったでしょうか。ここで20節を見ると、星が下って戦ったというふうに書かれています。この星というのは天使のことだと思われます。神様は、天使さえも用いて戦いを行ってくださって、また勝利をして与えてくださいます。また天候も動かしてくださいました。この時本当に天候が、悪くなって、こう激しい豪雨が起こることによって、まあ川も濁流になって敵を押し流して、またさらに戦車も全く動かなくなってしまって、相手の敵の900両もあった戦車が全く役に立たなくなってしまいました。それによってこのイスラエル軍は勝利を得ることができたわけです。神様はこのように天使を用いて、また天候を用いて、またあらゆるものを用いて私たちを強めてくださり、また私たちに助けを与えてくださいます。私たちが本当にこう決心するだけで、神様が本当は戦ってくださるということです。神様はすべてのことを行ってくださるということを信頼するならば、私たちはこう必要以上に重荷を感じることなく、ただ自分自身を神様に明け渡すだけでいいということがわかると思います。そしてその一方で、私たちに求められていることがあります。18節を見てみましょう。ここには模範としてゼブルンの部族と、またナフタリの部族が出てきます。彼らは命をも落として死ぬ民というふうに表現されています。彼らはこの戦いの先陣を切りました。先陣を切るということはとても大変なことです。戦いについていくのも、まあ、大変は大変なんですけれども、一番先頭に立って戦いに出かけていくというのは本当に力のいること、パワーのいることだと思います。しかしこのゼブルンとナフタリはこのように先陣を切って神様に従っていきました。ここには命をもとして死ぬというふうに書かれていますけれども、彼らは本当に死んだんでしょうか。そうではありませんでした。命を捨てる覚悟を決めて出て行った時に、神様の勝利をいただいたわけです。私たちが本当に信仰によって神様に従う決断をすると、それがたとえこう命を落とすような、本当にこうひどい損をするような、また自分がとってもこう自分の命さえも危ういと思うようなことであっても、神様は決してそのままにはしておかれません。かえって命を捨てる決断をするときに、私たちはその素晴らしい命を得ることができて、また神様の霊的な勝利を体験することができるわけです。三浦綾子さんはよく、右か左か迷うような時には自分がちょっと損する方を選ぶというふうに語っていたと言われています。このように聞くと少しネガティブに思えるかもしれませんが、ポイントは愛によって行動するということです。自分が損をしても相手を生かす方を選ぶということです。相手が喜ぶ方を選ぶということです。このゼブルンやナフタリも 自分だけのことを考えたわけではなく、イスラエルの民がこの圧政から、敵の脅かしから完全に救われることを願って、自分自身を捧げて、この国のために戦いに出かけていきました。周りを生かすために自分を犠牲にすることを選んだわけです。これは肉の力で行うととても苦しいことに思えます。しかし、イエス様の愛が注がれると、それはかえって喜びになります。父親が息子と戦って負けてあげるようなものです。本当にこう一生懸命時には勝ちながら息子を鍛えていくんですけれども、ある時負けてあげることによって息子が本当に自信を持つ、そのようなことがよくあるのではないかと思います。父親は あえて負けた時に悔しいと思うでしょうか。自分が勝たなかったことに、こう、屈辱を覚えるでしょうか。もったいなかったと思うでしょうか。そんなことはないと思います。子供に対する愛に溢れていると、息子は自分よりも大きくなる、自分よりも素晴らしくなるという喜び、それにも勝る、自分が損することよりもっと大きな喜びに満たされて嬉しくなるはずです。このように私たちは、すべて本当にイエス様から愛をいただくときに、自分の小さな損、自分の小さな、こう、もったいない、なんか自分が苦しいという、そういう、こう、目先のことにとらわれないで、もっと大きな喜びのために力強く働くことができるようになります。今日、神様が願っておられる、この勇士として呼ばれていることをもう一度覚えたいと思います。そして今本当にこの私の手助けをしてくれないかという神様の招きに応えて、神様が願われることは何なのかをご一緒に考えて黙想していきたいと思います。そして生活の中で本当に神様の愛を表し、神様の御心を行っていく、その時に少し自分に損がある時にも、もっと大きな喜びのためにそれを喜んで受け入れていきたいと思います。その時に私たちは本当に素晴らしい勝利をいただくことができ、また本当にこの世の何にも勝る喜びが私たちのうちに臨むことを信じます。神様の祝福を味わう一日となることをお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。